第37回府中ラジオ東の仲間たち始まります。今回のパーソナリティはバーバー岡田とニュースペーパー長代です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活躍を紹介することで様々なつながりを生み府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。前回は紹介させてもらった唐揚げ屋なのにスムージー、長代さん行きましたか？
はい、あ、もちろんもちろん。
なんかテイクアウトとかしたんですか？
うちはね、家族6人なんで、
はい、
毎週金曜か土曜にね、
はい、
唐揚げ30個。
あ、行きますね。
塩15、醤油15、
はい、あ
そこでお客さんが停滞しちゃって迷惑かけるっていう。
僕も初日行った時ね、なんか3番目ぐらいでちょっとね、流れが止まってましたね。その前に多分、長代さんみたいなお客さんいたんでしょうね。
だからなんかね、こう、いっぱい買ってるんだけど、それ、なんか花井さんに迷惑かけてるんだ
よ。僕ね、今朝ね、あれですよ、グリーンスムージー、買って飲みました。
野菜不要の。
そうそうそう、なんか1日分の野菜がね、うん、いっぱいで取れるみたいで、とても美味しかったんで、またなんか仕事前時間あるとき買いに行ってみようかなと思います。
いいですね。
ではでは早速、はい、今回のゲストなんですけど、
はい、
もう僕かなり前からね呼びたかった人なんですよ、うん、
おー、このラジオに。
そうそうそう、何回もね話してちょっといつ声かけようかなと思ってやっと来たって感じで。
誰ですか？
いや本当ね、何屋さんって紹介すればねわからない人なんですけど、もういろんなことやってて、で今回フラットスタンド の, まあ、一応管理人の和田茂雄さんに来ていただきましたんで、和田さん早速自己紹介の方お願いします。
はい、フラットスタンドの和田と申します。一応フラットスタンドは多摩霊園の駅の南口にある株式会社進化ハピネスが運営している、コミュニティカフェっていうような位置づけなんですけども、一応そこの管理人をやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、和田さんもともとあれですよね、武蔵野台商店、武蔵野台の駅の中のあのカフェでも店長さんやってたりとか、
はい、
なんかもうさっきも言ったように和田さん何やってるかちょっとわからないの であと武蔵野台商店のあの粕谷さん、多分ラジオ聞いてる方もみんなご存知だと思うんですけど、そのつながりとかあると思うので、その辺をちょっと最初和田さんに質問させてもらいたいなと思うので、よろしくお願いします。
はい、株式会社シンクハピネスは、粕谷が、立ち上げた会社で、ご自宅に看護師が訪問して、自宅で生活していく中でいろいろ必要な医療を提供するっていうような会社なんですけど、その中で、地域と医療が、もうちょっと、いい感じの関係だった方がいいんじゃないみたいな感覚で、地域にカフェ、コミュニティカフェを作って、地域の皆さんと一緒に、医療とか福祉みたいなものが、どうあったらいいかなっていうのを一緒に考えていくために、立ち上げた事業で、そこの、カフェを立ち上げるときに声をかけていただいて今に至りますという。
粕谷さんと和田さんの関係ってもう長いんですか？
そうですね、粕谷が、はい、国立時代、立ち上げ前に、国立で仕事してたんですけど、はい、その時に私も国立で仕事をしていて、がっつり全然関わってなくてうっすらっていう存在だったんですけど、はい、いつの間にか、中に入ったっていう感じ。
なんか不思議ですね、そこからなんか一歩踏み出す勇気というか、和田さんもだって違う仕事というかカフェとかじゃなかったわけですよね。
そうですね、全く飲食は関係ないところでやってたんですけど、
はい、
ちょうどそうですね、私の、ちょうどこう、私もともとそのなんか01ですることがすごい苦手で、タイミング的に新しいチャレンジみたいなことをするタイミングだったっていうのはあるんですけど、もともとバックグラウンドでやっている仕事が一応福祉の領域で、
はい、
車椅子とか介護ベッドとか、SV を取り付けたりみたいな、なんかことをやっていて、なんかこう、生活の暮らしとか生活環境を整えていくみたいな仕事なんですけど、なんかもうちょっと生活環境とか暮らしって なっていくと、ご自宅だけの空間とかだけじゃなくて、どこにご飯食べ行くのが好きなのかなとか、なんかこの人って普段誰と仲良くてみたいなことを知ってた方が、 なんかその人の暮らしのことを、まあ、医療とか福祉の専門の人間でもそこをやっぱり知らないとあんまりこう良くないなみたいなのがあって、でそのタイミングでこう街に飛び出すみたいなことを言ってたガスヤの発想がやっぱり面白いなと思っていて、で外野でわちゃわちゃ言ってたんですけど、
はい、
ある恵比寿の飲み屋でいろいろなんかわちゃわちゃ仲間内でやってる時に、はい、いつ来んのいつ来んのって追い込み量が始まって、
おお、くどかれたんすね
一応なんかそう帰りの電車の中であじゃあ行きますみたいな感じになってたっていうような感じです。
その時もでも酒入ってたんですよね。
酒完全に入ってますね。
ああ、じゃあ勢いで、あ、はいみたいな
すごい勢いもあるんですけど、でもなんかあのタイミングだったと思います。周りのそのいろいろ仲間内と自分のタイミングと、なんか、はい、タイミングだったんだろうなとすごい思います。
でもすごいあれですよね、その訪問看護の話でその病気になる前の状態からこう相談受けてほしいとか、はい、そういう人が集まる場所っていうのでフラットスタンドとか武蔵野台商店があったっていうのはすごい、はい、あのいいことだし、うちのお客さんとかも本当悩んでる人たくさんいて、はい、そういう時加瀬谷さんとか和田さんにも相談させてもらったこともあるんですけど、はい、本当そういう場所って僕どこに相談すればいいのか分かんなかったので、その場所になってくれてるってすごい心強いなっていつも思ってるんですよね。
そうですね。でも まだまだだとは思うんですけど、なんか全て私たちがあの賄えるとももちろん思ってないですし、ただなんか、まあ、行政とかそういうところじゃなくて困った時に行ける場所が何か所かできるうちのやっぱり一つになれてたらいいのかなとはすごい思ってます。
そう、じゃあ介護の方はまたちょっと加瀬谷さんにね、そのうちゲストに来てもらってがっつりちょっと聞きたいと思うので長、
はい、
谷さんからも何かあります？
介護の方は聞いていい？
介護もいいと思うけど、
その先ほどね、そのまあ医療とその地域の、まあ、壁というかそれをまあ崩すみたいな話ありましたけど、やっぱり先ほどもあったようにそのやっぱその福祉とかって結構やっていくとやっぱりどうしても行政じゃできない部分があって、多分そこら辺のことをおっしゃってるのかなと思って、僕すごいそこに興味があって、
はい、
でそこら辺はどういう考えでそのシンクハピネスさんはやってるのかなと思って、はい、は
い、どうしてもあの、まあ、公の保険制度にのっとったサービスっていうのがどうしても収入源としては大きくなってしまうので、はい、どうしても制度だとこれはできるできないとか、介護保険制度ではここまで、医療ではここまで、障害の制度ではここまでみたいなところで、どうしても、その間の部分というか、例えばこう年齢的に制度で移行していかなければいけない方とか、例えばここまではヘルパーさん一緒にできるけど、じゃあそれはできないんだとか、でもなんかそのなんかこうそこにこそ多分その人らしさみたいなのがあったりと か、 なんかそういうふうに考えていくと、なんかこうそれをじゃあ行政に訴えるのも多分私たちの専門職としての役割はあるんですけど、じゃあ自分たちで動いてみてそれが必要だよねっていうふうに逆にこう行政側だとか、地域の方たちがなんかこう、あ、そういうのあったらやっぱいいよねっていうふうになってくれて、少しまあムーブメントじゃないですけど、そういうふうに自分たちがまず動くっていうことをやっぱすごく大切にはしています
。うん、なるほどね。それをすごくなんかあの多摩霊園の駅からあの東郷寺の方に行かれるあの道のところで、はい、まあそのなんかおしゃれにこう街づくりというかね、スペース作りされてるっていうのですごく本当注目されてると思うんで、はい、僕もちょっと仲間に入れてほしいなと
すいませんなかなかちょっと来づらい空気感戻してもらっちゃった
じゃあ次に個人的なあれで、うちも子供の入学式去年の4月なんですけど、ちょっと写真を和田さんに撮ってもらったんですけど、その時なんかフェイスブックでデリシゲっていうなんか謎のキーワードが出てて、それでなんかついついメッセージ入れたら写真撮ってもらうって流れになったんですけど、はい、まあ、デリシゲって何なんですか？
そうですね、デリシゲは一応3年前に始めたサービスではあるんですけど、はい、一応なんかこう、まあ、シゲをレンタルサービスと題してまして、はいはいはい、まあ、一応私がそこに行ってできることがあれば、うん、しますみたいな、うんうん、まあ、何にもできないけど何でもやみたいなまあ私のことを1時間買って面白かったらいいんじゃないですかみたいな
いやでもすごい写真綺麗にもう撮ってもらって、
ええ、とんでもないです。
あの他にその写真撮るとか以外にどういう、はい、なんかレンタルで茂雄さんは現れてくれるんですか？
なんですかね、家の、家具を作りたいから手伝ってとか、もともとあの手すりの工事とか、
はい、
ちょっとした工事はできるので、なんかこう、ちょっと家模様替えするのにここに棚作ったりとかっていうので、どうにしたらいいかなとか、実際こうお手伝いしたりとか、お店店舗を作るのに、今オフィスなんだけどこれをどういうふうにやっていったらいいかなって、この前だとそういうので新宿にちょっと呼ばれて、なんかお伺いしたりとかっていうのもあったりしますし、あとはあの元々やってるとこで言うと、まあ、介護用品とか関係で、ちょっとご相談乗ってみたいなこととかっていうので、ご依頼いただくこともあります、ね。
なんかもう DIY を通り越してなんかレベルじゃないですか、と店舗のちょっとした棚作っちゃうとかって。
いやでもなんか結構ミソなのはプロではないっていう。
プロ
そのなんとなくカメラにしてもなんとなくミーハーぐらいでできているぐらいの、はい、皆さんに通っていただきながら。
東のホームズとコラボしてほしいですね、なんか。
全然ダメですよ、それは。
え？そうなんですか。
全然こっちなんかもう適当レベルなん
で。あと、和田なんか告知とか、なんか今、なんかこんな取り組んでるよって楽しいこととかあります？
はい、ありがとうございます。まあ、なんか私がメインでいるフラットスタンドでは、まあ、レンタルスペースとかもやってるんですけど、キッチンジャックっていう名目で、結構お弁当提供してみたいなとか、ちょっと、夜スナックやってみたいなこととか、そのレンタルスペースの流れでキッチンも使って何かしようみたいなこともやってるので、その辺は随時問い合わせいただければと思いますっていうのが1点と、
はい、
あと、モバイル屋台って組み立て式の屋台を今、まあ、みんなで買って、みんなで街の中で使ったら面白くないみたいなことを、プロジェクトとしてちょっと最近立ち上げてまして、なのでなんかその辺も情報を見たらなんかこうちらっと見ていただいたりとか、あんなところに屋台できたらみたいなことで反応してもらえると嬉しいなと思ってます。
中田さん、キッチンジャックいけるじゃないですか。
キッチンジャックね、
元料理人としてね、
ラスベガス仕込みの、
あ、めっちゃ食べたいです、まあ、
僕は新聞屋なのに、和食、職人、職人って言って
るの？ラスベガスで料理の修行してたんですよ。
めっちゃそれ、めっちゃ興味あります、
ね。いやだからね、本当は僕ももっと自由に和田さんみたいに行きたかったんですけど、はい、
なんか憧れてますよね、多分こういう働き方、ニュースペーパー。
めっちゃ和田さん憧れます。
ね、
そんな
1週間変わりません？
多分私がそっちの仕事できないと思います。
ぜひお願いします。
そっか、じゃあキッチンジャックとかモバイル屋台ね、それもちょっと興味あった僕らもそういうきっかけがあったらまた声かけさせてもらいたいと思います。
お願いします。
和田さん、あとまあ、将来のことじゃないですけど、なんかこんだけいろんなことやってると、
はい、
まあ、それこそ10年後とか、なんか夢とか、どういう風になったりとか、なんか、どこに向かっていくのか、すごい興味あるんで、聞きたいんですけど。
で、これそんなにこれまた大きな大したことが多分出てこないんですけど、なんか結構、私、本当に手に職を持ってないので、なんかこう、時代の変化に合わせて、っていくので結構自分の中で必死になんかこうもがいてるっていうような状態が続いてるんですけど、まあ、大きくはもともと介護用品みたいなところにもともとずっと流通の中ではずっといたので、なんか自分が受けたいサービスだったりとか自分の親が受けたいサービスみたいなのがまだまだこうなんかこう納得できるものが自分の中でやっぱ足りないなと思っていて、なんかそういうものがちょっとでもなんか近づけられたらいいなっていうので、まあ、10年やってきたんですけど、まあ、この先10年考えた時にも、まあ、もうちょっとで今まで重ねてきたこととか今関係がある皆さんの力借りたりとかするともうちょっとだけでもなんか自分の関わる範囲内でも良くなるんじゃないかなとは思ってきていて、なのでそれがちょっとでもこう手繰り寄せられたらいいなとは思ってます。
本当やりながら探しながらっていう感じ。
そうですね、
すごい期待していたいと思います。ちょっとそろそろ、時間だと思うんで、和田さん最後に、まあ、ちょっと今10年後の話もしてもらっちゃったんですけど、なんか最後になんか一言じゃないですけど、 お願いできますか。
はい、そうしましたら、まあ、私がメインでフラットスタンドとかって、うん、やっぱりこう身近な方とかからやっぱ結構入りにくいよねっていうのはすごく言われていて、うん、私たち自身はすごく課題意識は持ってます。なので、フリーマーケット開いたりとか、うん、まあ、なんか来やすいイベントみたいなのはしてみたりとか、うん、っていう一環でこう屋台も自分たちでまた街に出てこうみたいなこととか、うん、誰かのお店の前とか公園で新しいつながりをと思ってたりするので、うん、なんか別に入りづらいと思ってる方いっぱいいると思うんですけど、うん、決してそういうわけではないので頑張って私たちも外に出ていくようにするので、ぜひどこかでご挨拶させてもらうときは、ぜひ仲間にこっちも入れてください。
いや、よろしくお願いします。ニュースペーパー入りやすい場所みたいですよ。
いや、よかった。もうずっともじもじもじもじ行ったり来たり、ね。
じゃあ次回は飛び込んでください、ニュースペーパーを。
はい、飛び込みます。
なんか加瀬さんのあれでもあったけど、サードプレイス、なんか第三の場所って言葉あったんで、うん、すごいいいなと思ってて、職場と家とそれ以外の場所がフラットとかたまれだと思うんで、うん、まあ、そういう場所として僕もこれから期待と応援と自分も行きたいと思うので、和田さんこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ和田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあこれで第37回府中ラジオ東の仲間たち終わりたいと思います。あ、そうだ、一つ忘れてた。和田さん、はい、東の仲間になっていただけますか。
いいと思う。こういうことでいいんですかね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ終わります。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。
東の仲間たちをお聞きの皆さん、こんにちは、鈴の屋です。朝日町通りにお店を構える鈴の屋は、3月26日に飛田給駅北口から徒歩1分のところに新店舗ベルズ東京をオープンすることになりました。店内はカジュアルな作りで立ち飲みもできる焼き鳥屋になっています。
この CM をお聞きになったお客様に、平日限定でウェルカムドリンクを1杯サービスいたします。たくさんの方のご来店を
お待ちしております。